足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ現在シルバーウィークの真っ最中ということで。
そうよね、ね、なんか3連休と飛び石連休があって。
そうですね。
で今年なんかあれよね、オリンピックパラリンピックで祝日があっちゃこっちゃ移動したから、なんかどれが何の休みやら何やらよう分かるようになってるから、ね、このなんかね、シルバーウィークなんだかどうなんだかよう分からんような感じなんですけど。
そうですよ。もう昔はね、僕らが小学校の頃は祝日は12個でもう固定されててね、もうなんか覚えてたもんですけどね。敬老の日言ったら9月15日とかね。
そうそう、なんかね、今って第3何曜日とかなんかよう分からへんような決まり方して。
もう
で、しかも日曜日重なったら振り替休日とかもなんかよう分からん。なんのこっちゃねんっていうね。
そうそうそうそうそう。だからなんかまあ昔はね、ほんまに、まあ何回も言ってます、家の外に旗立ててね。
そうそうそう。
やる人が多かったんですけど。
もう何の日で、どれで日の丸出したらええのかよくわからんみたいな。振り替え休日は日の丸出した方がええのかどうなのかみたいなね。
振り替え休日ね。
ようわからへん。
まあそんなんもありの。まあだから3連休で、で、木曜日が秋分の日で、で、まあ土日、金曜あって土日。だから金曜日とかね。まあ、勤めてる方はお休み取ったら4連休だからなるとね。
そうそうそう。
まず21、22も休んだらもうね。
そうそうそう。
正月休みぐらい長い連休
取れますね。長いね。長いけど、でも、はい、ねえ、正味、あんまり外行かれへんじゃないですか。大手を振って喜んで遊びには。
いや、
なかなか
でもね、大手を振っていけないですけど、なんか、話を聞いてると、なんか人で多いらしいですよ。
多いですね。なんか見てると、なんか、あっちゃこっちゃね、人増えてるっていうのがあって。
コロナがね、だいぶね、ちょっと、少なくなってきた。ワクチンのせいがちょっとあれですけど。まあ、
どうなんやろ。
まあ、もね、涼しなったしね、そら外出たい気持ちはね、よくわかりますわ。まあ僕はちなみにずっと家こもってますけど。
関係なく。
関係なく。多分あんまり緊急飲みに行かれへんことぐらいですね。だいたいね、土日とか休みの日は結構昼からね、ちょっとふらっと出て行って、まあ、どっかでちょっといっぱい飲んでみたいなパターンが多かったんですけど、まあそれもなくなって昼から家で飲んでるというね、ひどい生活
な。ひどい生活な。のんべの生活な。
コロナのおかげでだいぶ太りましたまた。
あ、まあ、太った人多いよね、コロナ太りは。
いや、多いらしいですよ。やっぱ、それはね、だって歩く量がもう全然ちゃいますもんね。
だってね、普通、その、通勤とかしてる人考えたらね、朝晩の通勤の時間の体力を使ってたのがなくなるし、で、また、家におるからさ、ついついなんかね、ちょこまか間に食べたりするからね。
そうなんですよ。
チョコ食べたりなんかね。
ただ外出ててね、まあ仕事とかでね、忙しくしてると、まあ食べてる暇ないじゃないですか。で、まあお腹空いたとも思わないんですけど、
そう。
そもそもこうお腹空いてなくても食べたい欲望がしょっちゅう湧くんで。
私、なんかね、ちょっと休憩言うてはなんかコーヒー飲んで、コーヒー飲んだついでにちょっとなんかつまもうかな。
そうそうそう。さすがにね、平日の昼からは飲まないように自制はしてるんですけど、まあ、ダメですね。まあちょっとそんな話、その、 ヨタ話をする番組じゃないんで。
あ、そうかそうか、はい、そういうラジオやなかった。
そうそう、まあ。こういう話しても延々多分喋れると思うんだけど。まあまあ、ちょっとそれは置いといて、じゃあ早速ニュースの方行きましょう。今週のニュースは8件です。アメリカのスペース X は9月15日、民間人4人を乗せた宇宙船、クルードラゴンの打ち上げに成功し、高度 585km の軌道に到達したと発表しました。世界初の民間人だけの宇宙旅行ミッションで3日間地球を周回し戻ってきました。
これね、まあ、あのニュースでも報道されてたんでご存知かと思いますけど、いやー、まあ、どんどんすごいことになってきてますよね。あの、3日間ですよ。3日間も、あの、地球の周りぐりぐりって回ってきて、それで降りてくるって、しかもその時に、あの、パイロット、いわゆる宇宙飛行士は誰一人乗ってないんですよね。民間人だけが乗ってて、別にそんな専門のトレーニング受けたりとか、教育受けた人じゃない人たちが、ただ乗ってるだけで、行って戻ってくる。いやー、まあ、すごい時代になってきたなと。これ考えるとね、なんかあの、地上の自動運転、車の自動運転がまだそんなあの、そこまで行ってないのに、宇宙行って帰ってこれるまでもう技術が出来上がってるっていう、なんか、すごいなという、その、どこにどうすごいのか、よくわからんような感じなんですけど、比較すんのもあれかもしれないけど、まあ、ともかくこういうなのがね、これからどんどん広がってくるのかなと。まあ、そのうち飛行機とかいろんなものも、自動運転になってきて、どういう世界にね、本当変わってくるのか、まるで本当 SF のような世界になってきたなと思います。
ヤマトホールディングスは東京2020オリンピック・パラリンピック大会用に運んだ荷物の量や個数を特設サイトで公開しました。 PC やディスプレイ、サーバーなどのテクノロジー機材は10トントラック約750台、放送機材は10トントラック約2000台分の量だったそうです。
はい。まあ、これね、面白いデータを公開してくれたなと思うんですけど、ああいうね、でかいイベントがあった時に、一体その、コンピューターとかね、あの、放送機器とか、どんぐらいの量が、こう、運ばれるのかなっていうのは、やっぱ気になるところですし、まあ、それだけ分の、こう、人がね、まあ、その機材だけ行ったらできるわけじゃないですから、それを使う人がまたそれだけあの会場に行ってるっていうことを考えたら、いや、ま、すごいなぁと。ねえ、あの PC とかディスプレイ、サーバーとかそういうあの IT 機器だけで10トントラック750台分って、いや、もうなんかもう全然よくわからない量なんですけど、とんでもない量のそのコンピューターとか、ディスプレイとかそんなものがバカスカ運ばれてるわけですよね。で、そこにものすごい数の人たちが関わっていて、で、さらにそういうイベントが運営されていく。まあ、やっぱりもうこういうね、あの、機材なしでこんなイベントがもうできないような時代に入ってきてるので、まあ、本当その、なんていうのかな、あの、IT がそれだけもう浸透してる、そのいろんなことの中にこう入り込んでるな、というのを感じるデータかなと思います。
中国清華大学とカリフォルニア大学バークレー校などの研究チームは、踏まれても動き続けるゴキブリのような頑丈さと、逃げる獲物を追いかけるチーターのような俊敏性を兼ね備えた昆虫サイズのロボットを開発しました。迷路のような複雑な地形を横断し、障害物を素早く回避できます。65mg ですが、時速 2.4km で走ることができ、踏まれても潰れないそうです。
はい。これね、まあ、ちょっと動画を見てもらわないとなかなかイメージできないと思うんですけど、あの、すごいちっちゃいね、ロボットなんですね。だけど、それで、あの、足があってですね、それでちょこまかちょこまか走るんですね。で、この足の裏に、実は粘着パッドみたいなのがついてて、それがあるから、あの、非常に速く走っても、急カーブできるっていうね、こう、チーターが、 急に向きを変えるような感じで、そのスッてこう向きを変えていく、ドリフトしながら回るような感じなんですけど、そんな感じでね、こう障害物避けながら走り回っていくと。でしかも上からですね、こう物を落として、そこに下敷きになっても全然大丈夫っていう、なんかね、すごいもう本当にゴキブリみたいなロボットなんですけど、まあこういうものが出来上がってくる。で今後これもね、非常に軽くて、で出来上がってるから、実際その実験でこれにセンサーを、ガスセンサーをつけてですね、どこでガス漏れをしてるのかっていうのを調べるとかができたらしいんですね。でまあとにかくちょこまか走り回るんで、でこういうものにセンサーを、ガスセンサーつけて、そのどこ行くとガスの濃度が一番高いかっていうのをこういち早くチェックして、でガス漏れの位置を判別する。まあこういうものがね、どんどんできてくると、本当その災害現場とか、こう人がね入ると危険なような場所とか、狭い場所とか、こういうものが活躍して、いち早くその災害救助とかいろいろできるんじゃないかなと。今後こういう、このね、本当前から言ってますけど、小型の昆虫型のロボットっていうのは、本当これからの世の中を変える一つのテクノロジーになってくるんじゃないかなと思います。
東京大学と法政大学の研究チームは、腕が撫でられるような感覚を圧力と熱によって生み出す触覚デバイスを開発しました。空気圧で触覚を刺激し、温水で温熱刺激を与えます。触覚刺激だけを移動させることで、温熱刺激も動いたように錯覚させ、撫でられている感覚を再現します。
はい、何のこっちゃいな、みたいな感じなんですけど、要は、ぬくもりもね、一緒に動くっていう感覚。だから本当はその体温のある人がこう触ったっていう感触を再現するっていうデバイスなんですけども、いや、まあなんかね、その単純にこう触れられてるっていうのだと温度を感じないので、なんか物に触られてるとか、なんか物が触れたっていう感じなんですけど、温度が一緒に感じると、こう人が触ったとか、動物が触れたとか、なんかそういう錯覚を起こさせるわけですね。で、まあこういう技術が今後すごく重要になってきて、というのはですね、VR ですね、バーチャルリアリティ、仮想現実とか、そういうものが広がってきて、仮想空間とか、そんなものがこう広がってくると、やっぱり、視覚とか音とかだけじゃなくて、その触った感触ですよね、触られるっていう感触とか、そういうものがこれからものすごく重要になってきて、こういうシンプルなそのデバイスで再現できるようになってくると、そのいろんなゲームとかね、そんなのから始まって、どんどんそのよりリアリティを求める仮想空間みたいなものが出来上がってくる。まあそうやって、そのリアルとバーチャルとかね、そういう区別とかもだんだんなくなっていくような世界に、近づいていくのかなと。まあ今回ね、この触覚がこう再現できるっていうので、また一ついろんなね、世界が広がってくるのかなと思います。
マイクロソフトはマイクロソフトアカウントへのパスワードを使わないログイン方法の一般ユーザーへの提供を開始しました。モバイル認証アプリ、マイクロソフトオーセンティケーター、生体認証の Windows Hello、セキュリティキー、スマートフォンやメールに送信される確認コードなどを利用して、Outlook、OneDrive、Family Safety などにログインできるようになります。
これについては後半にしたいと思います。
東京都町田市立小学校に通っていた小学6年生の女子児童がいじめを訴えて自殺した問題をめぐり、文部科学省が教育委員会などに事実関係を確認しました。その結果、タブレット端末はパスワードが共通であるなど、ずさんな個人情報の管理状況が判明し、文科省は不適切だったと指摘していました。
なんかこれね、もうちょっと、とんでもない状況になってたな、というふうに思います。何がこれね、これで問題、まあ、そのいじめがあったこと自体はそもそも問題なんですけども、ただ、タブレット端末ね、学校で配られてたタブレット端末で、 そのログインして入った時に、そのみんなが書き込めるような掲示板、そこにこう悪口書かれたりとか、いろいろそういうのがあったそうなんですね。で、その時に、このタブレット端末が、ID が出席番号になってて、で、パスワードが全部同じの、なんかね、123456みたいな、そんな、全員同じやったらしいんですよ。なので、勝手に他人の ID 使ってログインとかできるんですね。で、そうすると他の人になりすましていろんな悪口書いたりとか、あるいは他の人の気に入らないやつを消したりとか、そんなことができるような状態になってたということなので、もうちょっとね、この ID パスワードの重要性を教えなきゃいけない学校で、そんな管理をしてたっていうことがもうそもそものめちゃくちゃな問題というか、いやーもうちょっとね、こういうことが起きてるっていうのは信じられないし、それはまあ先生の方は楽かもしれないけど、楽であることと、そのセキュリティっていうのは全然意味が違うので、この辺本当は会社なんかでもね、よくありがちなんですけども、その、わかりにくいパスワードにすると、ね、覚えない人がいたりとかするからってね、簡単なパスワードとか、全部こうね、使い回しとかしたりとかすると、やっぱりそういうところでね、いろんな問題が起きるので、ID とパスワードの意味、やっぱりしっかりと、こう、理解してほしいなと思います。
SBI 証券は、国内で初めてインサイダー取引の審査業務に AI を導入し、2022年度より運用を始めると発表しました。インサイダー取引は審査観点が多岐にわたるため、対象の絞り込みが難しく、多くの審査時間が必要です。業務の一部に AI を利用することで、一次審査にかかる時間を 90% 短縮することに成功したそうです。
まあ、これね、なんかすごいというか、なんというか、まあ、よくこの AI を運用できるようになったなという気もしますけども、インサイダー取引は、証券会社はね、特にすごく問題になる、話ですけども、その、社内の人間とか、あるいは特定の、その、関わってる人間しか知らないような会社の内部の情報をですね、先に知ったことを利用して、株の取引とか、そういうのにこうね、利用すると。そうやって、先にこう、打ったり、買ったり、仕掛けたりするっていうことをやっちゃうのが、それはまあ、インサイダー取引で禁止されてることなんですけども、まあ、その辺の調査をするために、まずは AI でいろんな情報をかき集めて、それの関連性とかね、いろんなものをこう、調べていくということで、で、まあ、そこで、こう、フィルタリングかけて、ある程度これ怪しくないっていうのが出てきたら、この人が、こう、審査するということなんですね。まあ、そういう、常にこう、見とかないといけないとか、いろんな、パラメーターですよね。取引とかそんなものを、いっぱいチェックしなきゃいけないっていうことになると、やっぱりそのコンピューターの方が常にね、そういうものを24時間365日、チェックし続けるっていうのはできるので、まあ、こういうところをね、AI が使っていくっていうのは非常に、いいことなのかなと思います。ただ一方で、あまりこれがね、行き過ぎると、AI が言ってんねんからお前怪しいよっていうことになっちゃうと思ったら、そこはなんかおかしな方向に向かっちゃうので、この辺のね、さじ加減難しいと思いますけども、今後こういう、利用の仕方増えてくるかなと思います。
アメリカのウォールストリートジャーナルは Facebook の内部調査資料を入手し、 Instagram が若者にとって問題であると記事で発表しました。その資料には Instagram を見ることで自分の体型について気分が落ち込んだ10代の女性が 32%、 10代の男性の 14% は自分自身について気分が落ち込んだと答えたそうです。
まあ、インスタグラムだけじゃないとは思うんですけれども、まあ、SNS がね、広がったことで、まあ、日本でも、リア充とか、言われるように、その、どうしてもその自分と他人を比較してしまうと。で、それで、やっぱり、SNS の中に知ってる人とかが、こう、いいことばっかりがね、こう書かれてたり、あちこち遊びに行って、楽しげな写真ばっかりがこうアップされてたりすると、なんか、その人の生活はすごく充実してて、自分は、 なんかいまいちだなみたいなね、気持ちになってしまう。まあこういう SNS はこう他人とこう比較しやすくなるメディアではあるんで、その傾向が出るのは仕方ないところはあるんですけども、ただそこにあることが全て 100% だっていうふうに錯覚すると、そこはそこでまた大きな間違いなので、やっぱそのあたりをね、どう捉えていくか、今後、その、いろんな意味で難しいところにはなると思うんですが、やっぱね、こういう SNS うまくこう使うやり方とか、どこまでね、何をこう公開するのか、またその、あんまりそれを演じるのにまたしんどくなる人たちもいるし、まあ、このあたりね、ずっとその答えがないんですけども、なかなか常にね、こう、どう運用するのがいいのか、どう使うのがいいのか、考え続けないといけない課題かなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ええ、
で、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
うん、そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。いや、今日はいろいろありますね。
いろいろね。
いろいろ言いたいことがあるんで、ちょっとかいつまんで言っていくと、はい、まず、ね、民間人4人を乗せた宇宙船。
うん。
ね、すごいです。もうだから、いや、これ、あれなんですね。パイロットっていうか、あれがいないんですね。
そうそうそう。だから、うん、本当に完全自動で宇宙行って帰ってきて、ね、地球ぐるぐるって回って戻ってくるって。いやー、すごい。
いや、もうだから言うたらもう、一番高級な観覧車ですよね。
いや、観覧車か。
観覧車ってぐるぐる回って、めっちゃ高いところでいい景色を見るわけじゃないですか。同じでしょ、まあ、ぐるぐる回って、宇宙ね、地球の周りをぐるぐる回って、こう、ね、
うん、
いい景色を見て、自動で戻ってきて、はい、降りるみたいなね。
うん、そう、もうなんか、びっくりするよね。そんな、ほんまにそんなことできるようになったんって感じやけど。
だから昔ね、その、昔言ったら変ですが、僕らがね、子供の頃って、うん、なりたい職業、宇宙飛行士とかあったじゃないですか。
うん、
でも宇宙飛行士になるには、3G に耐えられるような運動って
身体能力で、体力いるし、
そう。
で、トラブった時に自分で対応せなんから、めっちゃ勉強せなあかんし。
で、三半規管がね、悪いとそもそも、
乗られへん。
ね。 もう、うん、もうスーパーエリートしか乗れないと思い込んでたのが、うん、なんと自動で行けるようになってるんですね。
もうなんか飛行機乗るような感覚で乗れるようになってくるっていうね。
まあね、すごいね。まあ、
すごいですよ。
どっかに着陸してってこうね、火星に行って降りてね、なんか弁当食べてで帰ってくるとかいうのが時期に来るんでしょうね。
火星はちょっと遠いかもしれないけど、
すごいです。月とかね、
と月ぐらいはひょっとしたらね、
ね、
うん、うちらが生きてる間にできるかどうかわからんけど、でもまあ
行って帰ってくる。月見弁当
言ってね。月見じゃない、地球見弁当やで。
まあ、あのちょっと長くなるんで、他にもちょっとね、もう今日面白いのが多かったんですよ。はいはい、もう言いたいことがいっぱいあって、
うん、
あのゴキブリのロボットね。
すごいよ。
はい、もうゴキブリっていう発想がすごいですね。
すごいです。
確かにたくましい。まあそういう、まあ足立さんおっしゃるみたいに、やっぱりそういうね、こう、うん、ガス漏れのところとか、例えばその、うん、ね、その原発のね、
うん、
ね、なんかこう事故あったところの調査とかいうのは、うん、やっぱり耐久性が一番大事ですもんね。
うん、大事やし、で、やっぱちっちゃいっていうのもすごい重要なんよね。
ですね、
ちっちゃいロボットで狭いとこでも入っていけるっていうのがやっぱりすごく重要で、
うん
うん、でっかいので扉開けないと入れないっていうのは、その扉開けるっていうのがすごい大変なんですよね。そういうのが
扉を開けるね。ああ、なるほどね、うん、そんなもできるん
です。ちょっと隙間、いや、だからこいつはちっちゃいから隙間があれば入っていけるんですよ。
あ、なるほどなるほど、そういうこと
か。うん、そうだから、その言ってたその事故とかそういうなんで、あるいはちょっと建物が崩れたとかいうときに、その隙間がちょっとあれば、こいつらはどんどん入っていけるから、
だからちっちゃい方がいいんや、
うん、そうそう、で、そいつが入ってって、その生存者がいるかどうかっていうのをこう確認していったりとかできるようになれば、
はい、
もう全然違うじゃないですか、その救助活動とかのやり方とかが。
確かに、うん、あ、うん、まあ、そういう意味ではやっぱちっちゃくて丈夫なやつっていうのがやっぱり求められてるんですね。そうそうそ
う、うん、で、あとはこのちっちゃいやつだと量産しやすいんですよ。
ああ、なるほど、
うん、でっかいね、うん、言うたらね、昔ホンダが作ってたアシモみたいな、あんなロボット量産しようとしたら、はいはいはい、ペッパーでも量産するの大変やからね。だからこのちっちゃいロボットやったら量産するのね、これを例えば1万とか2万とか量産するのってそんな大変ではないと思うんですよ。ちゃんと、ね、工場のライン作ればね、もうアホみたいに作って、で、はい、こいつらをその箱からガサー出して、で、工事現場というかその災害現場とかにうわーって放ってやれば、うん、どこに人がいるとかいないとかね、そういうのがすぐにこう分かってきたりするから。
なるほど。
まあそこはね、全然これね、違う発想でこれからできるようになってくると思うんですよ。
確かに、まあね、ガンダムとか作るよりも量産型ザクを作るみたいな。
そうそうそうそう。いや、そこはなんか違う気がするけど。
シャーザクはやっぱりね、高機能だから大変じゃないですか。
シャーザク、うん、まあね。いや、後半だったら量産型ガンダムもありますけどね。プロトタイプやったからあれは大変やねんけど。そんな話はいいね。
はいはいはい。あとあれですよ、ね、触覚のね、
うん、
触覚を再現するってね、圧力
触られたやつ ね、
これ絶対足立さん喋ってなかった。これ絶対まず採用されるのはエロですよ。
いやいや、山崎さんが興味あるなと思って絶対これ取り上げたんやけど。
インターネットでもなんでこんだけ流行ったかって言うと、やっぱりね、アダルト画像を見たいと、うん、いうあれがあったからこんなに流行ったんですよ。だからパソコン通信の時ね、まあ、足立さんもご存知でしょうけど、うん、99% が男ですよ。ねえ。
うん、まあまあね、大体もう、そのもっと前さかのぼると、ビデオテープがこう広がったのね、最初の録画の家庭用のビデオデッキ。あれが広まったのも、そもそも、アダルトビデオがね、うん、アホみたいにね、レンタル屋にあったからっていうね。
そうですよね。やっぱりね、人間を、まあ、三大欲求ですからね、西洋。
そうそうそうそう、うん。消されへんからね、こればっかりは。
そうです。なのに、こう、ちょっとタブー視されてるから余計にね、爆発するんでしょうね。うん、駅で寝ててもね、別に白い目で、まあ、見られますけど、そんなにね、電車の中で寝ててもあれですよ、うん、電車の中で何しようもんならね。
何しようもん
ですか。
何の話や。
いや、まあちょっとそういうね、だからそういう、まあ、触覚デバイスね、まあいろいろな方法に、
期待して
る。できるのかなと、いやいや、一回試してみたいなというふう
に。やっぱ試したいんや。
いいです。あと、あれです。まあ、ね。まあ、ちょっと待ってくださいね。何やったっけ？
何やったっけ言うとる。
最後のインスタグラムがね、若者にとってね、問題であるってのは、これね、僕もね、常々思ってたんですよ。うちの娘が、まあ、10代でね、
はい、
まあ、お年頃なわけですよ。
はいはいはい。
やっぱインスタとかね、やって見てるわけじゃないですか。
はい。
周りには、やっぱりね、いろいろそういう、こう、キラキラ女子みたいなのね。とかを、まあ多分見てるんでしょう。知らないですけど、僕も。やっぱり本当に人と比較するほど不幸せなことはないやろなと思って、矢田さんもね、言うてましたけど。
うん、
今、YouTube でもね、なんやろ、こう、人気のやつは逆に、なんか自分の不幸を語ってるようなやつが人気あるらしいんですよ。
ああ。
多分インスタとかやったらもうそういうね、なんかこう、なんかこう、おしゃれなとこ来ましたとか、
うん、
海外旅行に来てますとかね、そういうのばっかりじゃないですか。うん、でも YouTube もそんな多いんですけど、うん、そうじゃなくて、彼氏に振られました。配信みたいなとかね。うん、会社クビになりましたみたいな。なんかもうちょっとそういうなんを見るとはまあ安心するというか、まあ、そういう心理が働くようで、うん、でちょっとまあそこにちょっと近しいものがあるなみたいな。
まあ言うてもね、結局他人の不幸は蜜の味なんで、
いやもうそういう人間にはなりたくないんですけどね。
ゴシップ誌が売れるのはそこですよね。芸能ニュースも、
なるほどね、
結婚してハッピーよりも離婚して、うん、こうぐちゃぐちゃなってる方がみんな興味あるみたいなのが。
だから逆に言うと、うん、まあ大したことなくてもキャーキャー持ち上げてね、
うん、
持ち上げて調子に乗らしてドーンと落ちたところを叩くのが一番いいらしいじゃないですか。そういうゴシップ誌とかはね。
ね、まあその方が売れるからね。
そうそうそうそう。持ち上げるときもそこそこ売れるし、
うん、
転落しようもんならもう、それ見たことかみたいな感じで叩きまくるっていうね、まあ、
うん、
ことをするあれがあるっていうふうな聞いたことは、怖い世界やなと。もう最近もそんなん読まないですもんね。
もうね、どうでもええもんね。どうでもええもん、そんな。
もういつも夜ご飯食べるときで娘になんか、テレビ見てても全然知らないじゃない人がいっぱい出てるじゃないですか。
知らない人。
もう、フワちゃんぐらいですよ、僕、最近。顔と名前が一致する。ギリギリ一番新しい顔と名前が一致するタレントって言ったら。
もうね。
ねえ。まあ、そんな、ちょっと長くなりそうでごめんなさいね。ちょっといろいろも、ほんま一回ずつちょっと突っ込みたかったんですけど、もうね。
はいはい。
はい。じゃあ、ちょっとね、後半のニュースいきましょう。
はい。
はい、ちょっと読みますね。
はい。
もう一回。マイクロソフトは、マイクロソフトアカウントへのパスワードを使わないログイン方法の一般ユーザーへの提供を開始したと。
はい。
だからまあ、パスワード使わんでログインできるよっていうのを一般でも使えるようになったってことですね。
そういうことですね。はい。はい、
で、モバイル認証アプリ、マイクロソフトオーセンティフィケーター、オーセンティケーターか。
うん。
で、あと生体認証の Windows Hello、ハローかな、はい。
うん。
はい。で、まあ、あとセキュリティキー。で、スマートフォンやメールに送信される確認コード。これはまあ、あれですよね。
うん、
2段階認証みたいなものですね。うん、を利用して、まあ、Outlook とか OneDrive とか、ファミリーセーフティーなどにログインできるようになると。なったんですね、
はい。うん、なったんですよ。これを提供開始したっていうことで、
は
い。
確かにもう、足立さんも常々、ね、パスワードなんか、
そうそうそう。
なくしてしまえて、もうずっと言ってますもんね、この番組始まった頃から。
ずっと。うん、もうね、とにかく、パスワードはね、
うん、
まず覚えなきゃいけないっていうのが、すごい厳しいですよね。
そうですね。
で、わかりやすいのすれば、すぐにこう、人にね、不正アクセスされてしまうっていうのがあるし、
うん、
で、かといって、長ったらしいやつつけたら、もう自分でもわからんようになって、わけわからんことになるし。
自分で覚えられへんか、やっぱり手帳に書いてる人とか多いじゃないですか。
うん。
うん、
で、ね、その、どうしても、いろんなのパスワードつけるのめんどくさいから、同じパスワード使い回しとかね。
は
い、
そうですね。
やっちゃうからね。はい、だからそうすると、どれか1個で漏れたときに、他のサービスもやられてしまうとかっていうことが起きるんで、まあね、やっぱりこういうそのパスワード使わないログイン方法っていうのは、やっぱね、こうなんとか早くいろんなものに応用していけるようにしないと、うん、本当これからどんどんどんどんもう増える一方やからね。そんなサービスやら、はいね、そういうあの機器がもうあっちゃこっちゃにコンピューターが入るから、
は
いうん、そうするともう至る所で本人確認やなんやかんやいうのがもういっぱい、
まあ、絶対必要ですもんね、
う
ん、
そうなってくるから、それごとにねパスワードやなんや言われても、うん、いやもうやってられへんよっていう状態になるから、
うん、ちなみにこのマイクロソフトがやったっていうのは、まあでも今まであるやつばっかりのモバイル認証アプリ、まあオーセンティフィケーターってあの、まあ、Google でもね、うん、
はい
ありますけど、
うん、
でまああと生体認証はこれあの指紋キュッてやったりとかやるやつでしょ、
うんそうですね、まあ、あの顔認証とか
顔認証とか、
うん、
でもあとセキュリティキーっていうのはこれ何あの銀行から渡されるワンタイムパスワードみたいなもんですか。
あじゃなくてあの USB のところにカコって刺すやつですね。
はいはいはいはいはい、うん、USB のやつね、はいはいはいはい、
はい、ああいうやつとか、
うん、
まああとは
その2段階認証の、
うん、2段階認証のやり方ですよね。メールに送ってきてその
スマホが
4桁とか5桁とかの数字を打ち込むっていうやつとかね。
なるほど、うん、
まあとにかくこういうのになればそのID パスワード覚えてなくていいから、うんうん、でその都度その都度それあの認証かければいい話なんで、まあ、やっぱまだちょっと手間はかかりますけど、ただその覚えなくていいっていうのはすごく便利になってきますよね。
これはあれですか、うん、そのこれをらを組み合わせるみたいな感じなんですか、それともその一個一個でログインできると、うん
一個一個で、うん、ログインできて、で、まあ、どれでも使えるようになるというか、その、そういう感じみたいですね、どうも、見てると。う
ん、まあ、ID とか、まあ、メールアドレスが ID のところも多いんで、まあ、それさえ覚えていれば、あとは、そういう。
いや、それすらいらないんですよ。
それすらいらん
で、ね。うん、ID、パスワードも覚えなくていいんですよ、全然。
え、じゃあ、まあ、例えば、オーセンティフィケーター。まあ、あるじゃないですか、うん、
自分のスマホにまずログインできるわけじゃないですか、開いて、うんうん
はい、
でそいつにログインしたことを知らせてアプリの方に知らせてログインしてしまうって感じです、
ね、ああなるほどね、うん、
だから、
まあ、何か、
うん
まあ、一つのステップが外せるっていうか、まあ、そういう ID を覚えなあかんのも結構大変ですもんね。
結構ねそれもあの、うんメールアドレスだったり、あるいは個別の ID 振られてるやつだったりとか、
いろいろあるからね。絶対覚えられへんもんね。
もう無理無理無理。そんな、覚えられへん。もうサービスアホみたい増えてんのに。
メールアドレスも使い分けしてたらややこしになるしね。これ、ここ
ややこしになるし。
やってたっけみたいなね。
そもそもね、あのメールアドレスが変わった時がもうめんどくさい。
確かに。
めんどくさいったらありゃしない、あれは。
本当に。どっちもね、その。うん今までやったら何せえこれせえっていうねのが、うんまあ、大体メール宛てに来るじゃないですか、
うん
うん、それがまあなくなってしまいますもんね、
うん、そういうのがどんどんこう変わっていけば全然こう違う概念で使えるようになるし、本当ねもう早くこう機械がこっちをこう判断せよと。
なるほど。
本当ねそれはもうずっと言ってるんですけど、はいはい、なんでお得意さんやろこっちはっていうね。
そうですね。
お前んとこのサービス何回ログインしとんねんと、うん、いい加減覚えろよと。
わしは常連やぞと。
そうそう常連の顔覚えられへんのかお前はみたいなね。
ね。
であの常連ほどなんかのパスワードを長期間変えてません変えてくださいみたいなふざけんなみたいなねなんでこっちが変えなあかんねんっていう
わしちゃうことお前見たらわかるやろなんでそんなやつにあの何させんねんとかねいうやからもいそうですね最近は、
うん、もうでもそんな感じよね。だから普通 の, あの人が対面してくれるお店やったら
そうですね、うん、その通りです、うん、いつものみたいなね
そうそう毎日来とんのにまだ分かれへんのかみたいなねお名前をっていやいやいやって
そうですよね
もうだからそこはね、本当にね、もっと根本的に考え方変えて、作り方変えていかないと、
はい。
もういつまでもね、ID パスワードやってたら、ほんとね、サービス増えて使いやすくなればなるほど、使いやすくというか、サービスが増えれば増えるほど、もう本当これからね、いろんな技術が広まって、サービスがめちゃくちゃ増えていくんやけど、もうどんどんね、使いにくくなるというか、ログインするのがもう苦痛になってくるようなね、
そうです
時代に
ね。
入ってきちゃうんで、本当ね、ここはもういち早くね、なんとかこう、機械の方が、いつもありがとうございますっていうふうにね、先に言ってくれるような、場合によっちゃ、まあ、山崎さんあたりなんかになると、今日はログインしないんですか？って言われるようなね、サービスになってくる。多分そんな時代に、早くなってほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、なんか、いろいろ今日は突っ込んでしまい、失礼しました。
いえいえ、別
どう、
に、まあね、興味ある話がいっぱいあるか
い
ら。
やいや、いつもあるんですけど、いつもはなんかね、今日ちょっと収録がお昼じゃないですか。だからちょっとテンションがいつもと違うんですね。
ああ、そういうこと。
なんですよね、これからまだお昼というか、まだ朝ですもんね。まあ、それはちょっとまあ、置いといて。
はい。
なんか、今めっちゃ忙しそうですね。まあ、先々週も、ちょっと執筆のあれで、まあ、どうしても無理みたいな感じでね、一周飛ば
は
し
い。
ましたけど、
も
まあ、飛ばした
う、ご
ら大
迷
変ですけ
惑
ど、
を。おかけしておりますが、いや、まあね、今ね、原稿2回目のチェックが入って、で、わーって今直してる、編集者さんから赤ペンがいっぱい入ったやつを いただいて、それを見ながら、直してるところなんですけど、まあね、それプラス、やっぱNFT のこと書いてるんで、いやーもうね、次々新しいことが出てくる、出てくる。
確かにね、だから情報収集も今まで通りしないといけないのに。
それをまとめなあかんし、
まとめて
ま
るう
と
ち
め
に
て
振
る
るなっ
あ、
て。
そうそう、まとめてるうちに新しいの出てくるし、いやーもうね、これは凄まじいわとか思いながら。
確かに、まあ、こなれてる、まあね、技術の本とかやったらまだんちもね。
ある程度ね、安定してきて、まあ、今から例えば、ビットコインのこと書くとかね、やったらまだね、そんなに劇的に変わることないから、
そうですね。
いやけど、じゃあ今から知りたいかって、そんなにおらへんと思うんですよ、ビットコインの話は。
まあ大体、まあ、いろんなね、ホームページも見りゃ、情報出てますから
い
ね。
ろんなとこ出てるし、ところが NFT はね、まあみんな NFT って何？ってなんか話題になってるけどみたいな人がいっぱいいるから、
そうですね。
そういう人たちにこうわかりやすく書くんはいいやけど、書いてる端からどんどん新しいの出てきて、で、まあつい最近もね、こう出てきた、ルートっていうやつがあるんですよ。
ルート、はい。
ルートっていうね、
人よ、人よに人見頃みたいなやつですか？
いやいや、そっちのルートじゃなくて
1 み
こ
たい
れ
な。
ね、これ最初見たとき意味わからんかったんですよ、マジで。もうね、NFT で、そのデジタルアートではないんやけど、アートっていうのかな。画像があって、で、画像の中に8個ね、こう、まあ8行というか8個単語が書いてあるだけなんですよ。で、それいろんなことが書いてある単語があって、それが、何万やったかな？ 8000 万やったかな？なんか、最初無料で配られて、で、その後ね、今めっちゃ高値で取引されたりしてるんですよ。そのカードにね、こう、何が書かれてるのかっていうのを言うと、その、ロールプレインゲームとか、ああいう、あるじゃないですか、ゲームが。
ありますね。
オンラインゲームで最初こうログインして、そのキャラクターのその持ち物とか、その服装とか、その持ってる能力とかっていろいろ、その最初のどのキャラ選ぶかによって違うじゃないですか。持ち物が。なんか武器が使えたり使えなかったり
だ
と
から
か。
この魔法戦士やったらこう、
そう
杖
そう、
みた
なん
い
と
な
かの
と
魔
か、
法。
勇
魔
者
法が
や
使
った
える。
ら 剣とか、そうそうそう、そういう、うん、そういうことですね。
そうそうそうそう。はい、そういうのが書いてあるんですよ。
そのああ、なるほど。その NFT アートのところにってことですね。
うん、そうそうそうそう、うん。で、それをね、まずはばらまいて、はい、そっからみんなが自由に発想してゲーム作るやないかっていうプロジェクトなんですよ。
ああ、だからそういう、まあ言ったらカードゲームみたいな。
カードゲームやったら、カードゲームとか、今までのゲームって、もう最初に、その、ゲームの世界観とか、ルールとかが全部決まってるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、はい。
ところが、これはルートの場合は、最初に、最初のキャラクター、こんな持ち物とかいうのだけ決まってて、
ほうほうほうほう、
あとはみんなで、そのキャラクターがどんな格好してんのかとか、
うん、
どんな世界に住んでんのかとか、
うんうんうん、
あの、どんな乗り物に乗るとか、うん、そういうのをね、みんなでこう考えて作っていこうっていうプロジェクトになってるんですよ。
だからまあ言うたら、カードだけ配って、あとは好きに死ね晴れ的な。
まあある意味ね。
で、それをまあいろいろな人が、じゃあこれを使ってこんなゲームをしようみたいな。
うん、うん、しようとか、で、じゃあこれはこういうキャラクター、こんな、服装じゃないかとか、こんな、顔してるんじゃないかとかいうのをね、どんどん作って、そのベースになる NFT にさらにそういうのをくっつけてって、どんどんね、増やしていくみたいな感じなんですよ。で、音楽得意な人は、じゃあここの戦闘シーンで流れる曲作るとかね。
ああ、なるほど。
うん。で、ね、その、世界観というか、こういう世界のシナリオ作るの好きな人は、こういうシナリオで、こんなことを目指す人たちがいるとかね。うん。こんな街とかね。そんなのをどんどんみんなで作ってって、
はい、
要は、ボトムアップ的にゲームを作っていこうっていうのを今やろうとしてるんですよ。
いや、言うたらゲームで、まあ、MMO みたいなもんですか？
なんていうのかな、こう、はい、うん、MMO とかに、まあ、近いっちゃ近いところはありますよね。その目的が何だかよくわからないけど、とりあえず、あるっていう。
そうですね。
うん。だけど、あれもある程度決まってるじゃないですか、その世界観が。
ああ、決まってます、決まってます。
うん。ね、中世の世界だったり、あと動物の森なんか動物しか出てけへんし、森の中にいるし、みたいな。
はいはいはい。
そう、最初の設定があるけど、そんなも何もないところからスタートするんですよ。で、みんなでどんどんどんどん作ってって、で、最後一個のゲームにするとか、まあ、別にそこから枝分かれして、別のバージョンのゲーム作ったりとかもできるし、なんかそんなことをね、やろうとして、いろんなそこからプロジェクトがいっぱい立ち上がってるっていうね、なんかすごい状況になってて、もう本当ね、最初意味わからんかったんやけど、
はい、
なんかこう調べると、いやーこれってなんかそういうでかいこうプロジェクトとか仕事の進め方とかが、本当根底から変わりそうな感じのプロジェクトになりつつあるんですよ。
あれ今、はい、今ちょっとそのルートと NFT で検索したヤフーニュースで、
はい。
なんかファインダースの記事が出てきましたよ。
あ、もういいとこ調べますね。
これって、足立さん？
そうそう、私の
記事、
ファインダーズで書いた、一番最新の記事なんですけど。
たった8つの単語が書かれた画像の NFT が8000個も取引されているルートとは、みたいな。
そうです。はい。私の記事が Yahoo ニュースにも載っておりますんで。
めっちゃアクセスあるんちゃいます？
まあ、多分ね。
ね、いつ載ったんですか、これは。
これ、16日に出したばっかりの。
あ、木曜日ですね。
うん。
へ
ちょうど、だから、この番組放送される頃は1週間ぐらい経つと思うんですけども。
はいはいはいはい。
これはね、急激にこのルートっていうのが注目されて、うわーって上がってきて、みんな何やこれってみんなわめいてたんですよ。
うんうんうん、
なんだこりゃって、なんでこんなもんがなんか取引されるのとかね、いうのが。で、調べると、なんかすごいことになってるなっていうのが、面白いですよ、これは。もう、だから、こういうね、その、ボトムアップで、そういうプロジェクトとかを積み上げていくというか、作り出すとか、
はい、
もう全然こう、みんなが本当にこう、クリエイターになれるというか、
うん、
なんかそんなね、ことが起き始めてて、なんか単純に NFT って、もう前から言ってますけど、その、なんかデジタルのオリジナルを証明する、なんかそんなツールよっていうのは、まあ確かにそうなんだけど、
はい、
そんなところにとどまらない技術なんで、これは本当にね、いろんなことが根底からこう、変わっていくようなものを持ってるから、まあぜひね、ちょっとこのファインダーズの記事を読んでいただいたルートのことをね、
はい、
書いてますんで、ぜひまたね、読んでいただいて、感想とかいただけると、嬉しいなと思っておりますんで。
ちょっとまだ見るんですけど、これって、ヤフーニュース読まれても、足立さんの売り上げにはならないんちゃいますの？そんなことはないの？
いや、そこは、まあ、ファインダーズの編集長さんがどうしてるのかは、わかりませんが。
ファインダーズで読んでよって話なのかなと、ここ、ね、ちょっとこう。
多分、でもそこに、持ってってるっていうことは何らかの、
そうですね。
うん、契約をしてるからできるんだって、そんなね、
ヤフーニュースに。
ヤフーが持ってくるわけはないから。
なるほど、なるほど。じゃあ、これは。まあ、
ともかく。
うん、ね。
まあ、ちょっとね、いろんな、困難が出てきたりして、本当これ、あれなんですよ、本当つい最近の、8月の一番さ、末かな ?8 月の末、本当に末日ぐらいにこれ出てきたやつ。
あ、まだ1ヶ月も経ってないような。
まだ全然経ってない。本当に1週間でね、いきなり取引の上位の方に食い込んできて、みんなが、なんやこれっていう話になって、うん。すごい話ですよ。そういうことができるのが、今ね、めちゃくちゃ面白いことが起きてるんで、はい、ぜひ、間もなく、私の本も出版されますんで、紙の本が出てきますんで、そちらも楽しみにしていただければなと思っておりますんで、
はい、ありがとうござい
ます。いろいろ最後、長いのにまた宣伝して長なったな。
いやいや、まあまあ、でもね、まあ、その宣伝だけというやっぱりそういうね、こういうなんが出てきてるっていう、うん、まあ、勉強にもなりますから、いいんじゃないですか。
はい。
はい。
本当ね、もう本当日々変わってるんで、
ね、
書くの大変よ。
ちょっと愚痴らんといてくださいよ。
はいはい。
ここ誰も聞いてないから言うて、みたいな。
いやいや、聞いてるやん。聞いてますね。聞いてないの、この番組。
結構聞かれてますからね。3900円でね、はい、カードでも買えるそうなんで。ぜひ購入してみてください。ちゃうか。
ちゃう。なんかちゃう。
なんかちゃう。そういう宣伝じゃなかった。
はい、そういう宣伝じゃない。
まあそんなこんなで、ちょっと長くなりましたんで、こんなもんでしときましょうか。
はい。
はい。というわけで、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。